能楽師武田文幸の解体。日本の伝統芸能能楽、それはユネスコ無形文化遺産にも登録された我が国を代表する舞台芸術。ポッドキャスト能楽師武田文幸の解体では、観世流して方として数多くの大曲を演じてきた能楽師武田文幸が、600年以上の歴史を持つ能楽を優しく解説。能楽師として自らの経験とその思いを語ります。
今週も始まりました、花をつかむ心を広げる、お能を通して今を語る武田文幸の解体、司会進行の小菅圭一です。文幸先生、本日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
私聞いたお話によりますと、また一粒万倍の舞台に文幸先生がご出演されるということをお聞きしまして、おそらく2回目ですかね。
そうです、はい、2回目というか、3回目です。僕が出るのは3回目
です、ね、はい、失礼しました。今年のコンセプトみたいなのがありましたらお聞かせいただければ
、はい。まあ、これはね、古事記を題材にヒントを得てね、まあ、宇宙のビッグバンから、まあ、地球そして日本誕生みたいなことをね、舞台化しているコラボレーションですね。いわゆる、まあ、あらゆるいろんなジャンルのね、まあ、能、日本舞踊、ボールルームダンサーの方々とかね、それから楽器も大鼓小鼓、まあ、笛は能管から篠笛、それから尺八、お琴と、それからバイオリン、チェロなどなど、もう本当にあらゆるそういういろんなものがね、太鼓とか鈴とかね、関わってる、まあ、それで作られてる、それを一つのストーリーに仕立ててる、まあ、劇というか芝居っていうよりは、まあ、ちょっとショーに近いかもしれないんですけどね、そういうものなんですけども、まあ、主催兼制作者が松浦靖さんという方でですね、はい、でまあ、この方が、始められた催しで、去年の5月に第3回だったかな、その第3回目なのか4回目なのか、去年の5月にやった時に、僕も初めてその松浦さんとの縁でですね、頼まれて出まして、昨年11月も、出させてもらったんですけども、昨年ですかね、その話確か今年の1月ぐらいに、その一粒万倍の話をこの番組でも少ししたような気がするんですが、はい、まあ、そういった意味で制作者の松浦さんが今回はね、まあ、その5月の、まあ、連休明け13、14の月火とですね、2日間にわたって、まあ、またやりたいんだと。で、まあ、中でも元号が変わるっていうことでね、まあ、前回のね、この番組でもお話ししたことですけど、元号が変わる、まあ、その元号を、まあ、変わることで、日本頑張ろうみたいな、みんなで祝ってみんなで頑張っていこうみたいな、そういう舞台にしたい、そういうテーマを持って今回はやりたいですと、そんな風に言われてですね、はい。
私がお話聞いていますと、枠にとらわれない総合芸術みたいな、なんかそういうことなんですかね。
そうですね、まあ、どういう表現をするのがいいのか分かんないんですけど、まあ一言で言うと、すごいって感じですかね。
すごい、
結構すごいです。
はい、圧倒されるみたいなこと、まあ、前回の一粒万倍の時にお話をお伺いしたような気がしまして、
はい、非常によくできていると思いますね。まあ、お能を見たいと思って来られるとちょっと違う感じになっちゃうかもしれないですけど、能、はい、のシーンは、まあ、一番最初の方に15分ほど、まあ、僕が出てってちょっと歌いを歌ったり、まあ、を待ったり、あと、まあ、最後の最後に 2,3 分だけちょろっと出るだけなので、まあ、トータル登場時間20分に満たないぐらいなんですけどね。まあ、他日本舞踊とか、ダンサーさんとかね、ダンサーさんも男性のダンサーと女性ダンサー、いろんな人がいてですね、舞踊もそうですけども、まあ、だからそういう中でも その、まあ、松浦さんはやっぱり能っていうのが一番日本の伝統芸能の中でも格式があって、まあ、そういう祈りっていうかね、うん、祈りとか鎮魂とかそういうものをね、扱ってる芸能でもあるので、それがもうこの作品のおへそですと言ってくれていて、まあだから、うん、最初に言いましたけど小に近いっていうと、まあ、なんか小に近いっていうとちょっとこう安っぽくなっちゃう感じもするんですけど、でも松浦さんはこの舞台全体がもう法の神事だと思ってますって言っててですね、ですからスタッフもみんな必ずその公演の前にはみんなでお参りに行くらしいんですよ。なんかそんなような舞台でちょっと不思議なね、あれなんですけどね。
エンターテインメントもやっているけれど、やっぱそのお堂が一本重しとなっていって芯が通ったみたいな、
はいはい、
厳かな雰囲気が醸し出される、
そういうふうに言われていて、はい、まあ僕も多分それじゃなかったらねお断りしたと思うんですけど、はい、まあすごいいい意味でそのリスペクトがあって、はい、で出演者の方々もやっぱり能楽堂に立てるっていうこととか、うん、能楽堂の能舞台に立てるってこととか、まあ、あの松浦さんのそういう神事であるっていうそういうものへの、まあ、共感といいますかね、うん、そういうので出てられる感じなんですよね、
はい、あの今能楽堂っていうお言葉が出てきたんですけれど、前回一粒万倍は銀座シックス
で、そうです、
今年もあの今回も銀座シックス、
そうです、
私がすごくすごいなと思うのは、やっぱ銀座シックスの能舞台というのは、まあ、すごく大変立派で、
はい、
まあ、すごく豪勢で、まあ、いかにもザ・ノーみたいなところを私は感じ取るわけなんですけど、うんうん、そこでお能以外の演目が披露されるってことに私はすごくやっぱ意味があるし、
そうですね、
その光景を皆さんちょっと皆さんもっと興味を持ってあの注目していただければなって思います。
あのそういう面ではだから能より、まあ一言で言えば明らかに派手なので、まあ音も要するに音響も使ってね、あの楽器なんかマイクも使えますし、あの僕はマイク使わないですよ、もちろんあの地声で歌いますけどもあ、それともう一つ言うと歌いを歌うのは僕だけなんです。
ああなるほど、
お能のシーンだけなんです。だから他の人は一切 歌はないんです。喋りと歌はなくて音楽だけで表現するんですよ。だから歌い言葉を発するのは実はお能のしてだけなんですね。はい、
でしょうね、そのお能だけ見ていること時では気づけない、私は気づきを得られるんじゃないかなって勝手な想像で思ってまして。
そうですね、あの、はい、結構そういうとこあると思います。あの僕自身が、まあ、あのリハーサルとかで他の方のも拝見してても、まあそれなりに、それなりにっていうとちょっと偉そうですけど感動する部分は結構あって、でやっぱり非常によくできてるんですよね。ただこれあの古事記を知ってると知らないとでだいぶ違って、古事記の話をある程度分かってるとすげえよくできてるなと思うんですよね。うまくこうつなげて、全シーンを別に再現してるとかじゃないんですけど、こう要所要所をこう引っ張ってきてそういうところの表現をねしている。で、まあ、それにはまあ一粒万倍という題名の通りに、まあ、フォアザチームじゃないですけど、まあ、僕も本当最近古事記を少し学び始めかじり始めて分かったことなんですけども、古事記の世界ってのは非常に驚くほどバイオレンスな世界なんですよね。だからすぐ殺しちゃうし、すぐ死んじゃうし、
あのちょっとセクシャルなシーンもあったりしますよね、
はい、そうですそうです。でそれによってでもね、あの一番あのあれなのがスサノオとあの王傑姫っていう、ね、はい、ので要するにその王傑姫がスサノオにそのいろいろおいしい食事を出してて、はい、スサノオがどうやって作ってるかってね、あの知りたくて覗いたら、実はその王傑姫が、まあ、口からや、
はい、
まあ、放送であれですけどお尻からとか、
ね、
いろんなところから出てるものがそのお食事になって、でスサノオは怒って、王傑姫殺しちゃうわけなんですよね。ところが殺しちゃったらこの王傑姫の死体から稲とか泡とか麦とかそういうのが出てきてっていう具合に、だから一人の命が まあ、いろんな食べ物を無限に生み出して万倍の命を生むみたいな、うん、そういうテーマでね作られてるん でこれってだけどね、まあ、日本人の精神にももちろん当てはまりますし、まあ、今の時代にもなんかとっても必要なメッセージというかね。だからまあそういう面では主催の松田さん言われることに僕もある意味では共感するのは、まあお能への敬意っていうのを、まあ、ある前提でもちろん言いますけど、まあ、芸能っていうのは根源は一つじゃないかと、うん、だから要するにみんながハッピーになる、まあ、世阿弥の言葉じゃないですけどみんなが幸せになっていくためにあるものだと思うから、だから融合できるはずだと思うと。で、まあ、ただあのそれぞれの要するに業界の中での破れないルールとかはもちろん無理にね求めるあれじゃないからっていうんで、まあ、非常にそういうところで、まあ同じ昨年の2回と今回もおのおのシーンに関してはちょっとやることは変わりますけど、でもまあ全体の流れはほぼ同じなんですが、同じでありながらもまあ進化し続けているなっていう感じは出てるんですよね、うん、僕も、はい、
ありがとうございます。そのやっぱ伝統芸能の根源は一つだということのメッセージをちょっと、うん、まあ、受け取るために、
はい、まあ、松浦さん的にはまあ伝統とはつけてないですけど、ね、まあ、芸能の根本は一つだと思う、は
い、
ってい
うこと、
うん、まあそんな感じで
舞台を、皆さん、まあ、興味があればぜひ足を運びいただければと思います。
あとあの補足で言いますと、そのちょうど今度の春号、文行会の開放誌の春号ですね、はい、4月中に多分発行されると思うんですけど、最新号の対談相手がこの主催の松浦さんで、でまあ対談のテーマがですね、宗教のない国で祈るということっていうね、まあ日本はまあ無宗教とかね、まあいろいろ言われるわけじゃないですか、
はい、
だけどそういう中で祈るっていうのはどういうことかみたいなね、そんなことを対談しています。
私もすごく楽しみに、
はい、
文行会会員の方はお手元に届くのをしばらくお待ちいただき、まあ、あの4月5月に入会された方にも届くようにきっと手配していただけると思うので、
はい、
松浦さんと文行先生のお話楽しみにさせていただきます、はい、本日は文行先生より一粒万倍についてお話をお伺いしました。先生ありがとうございました。
ありがとうございました。
本日の番組はいかがでしたか。番組では武田文行への質問を受け付けております。ウェブ検索で武田文行と入力し、検索結果に出てくるオフィシャルウェブサイトにアクセス。その中のポッドキャストのバナーから質問フォームにご入力ください。ぜひ遊びに来てくださいね。